皆さんこんにちは、京都府会議員の二之湯真嗣のラジオ真嗣です。おかげさまでラジオ真嗣も18回目、青春真っ盛りですね。皆さん18歳の時は何をされていたでしょうか。まだ18歳になってない人も聞いてくれてますか。いや、そんなことはほとんどないと思うんですけれども、まあ、このラジオ真嗣ですけども、今日もこの教区は渦政の大江通り商店街の二之湯真嗣事務所からお届けをいたします。この二之湯真嗣事務所、ちょっとリニューアルをいたしました。なぜこれを前からしなかったのかっていうようなリニューアルでございますが、またそれは後ほどですけども、このラジオ真嗣、なかなかブログの書き言葉なんかでは伝えきれない、まあ、僕の思いなんかを、まあ、政治のことはもちろんですけれども、まあ、日常のこと、そして京都のこと、ちょっと感じたこと、そんなことをこれからもお話ししていきたいというふうに思いますので、今回もよろしくお願いいたします。
次は最近の真嗣のコーナー。
はい、最近の真嗣ということですけども、さっきちょっとオープニングに、事務所リニューアルのことをちょっとお話ししましたけど、実はですね、事務所に新しい扉がついたというだけのことなんですけども、これがね、事務所に扉1枚、まあ、2枚ついたんですけど、それだけでものすごくちょっと事務所がなんかちゃんとした建物になったみたいな、そういう雰囲気なんですね。これちょっともう言葉でしか言えないんですけども、また今度ちょっとブログに写真でも撮りましょうかね。前の写真がないんでね、これ比較ちょっとしにくいんですけども、この事務所なんですけど、もともとあばら屋なんですよね。で、あばら屋やってしばらくほったらかせてて、だからまあ壊そうかどうしようかということやったんですけども、まあ、前回の私の、まあ、選挙に際してこれ貸してくださいと。で、まあ、よく知ってた方なんで分かりました、まあ、もともとあばら屋なんでいくらでもちょっと手入れてもらって好きに使ってくださいねということだったんですね。で、実はですね、まあ一棟二棟続きの建物の一棟だけ借りたんですけど、やっぱり選挙事務所やるにはちょっと手狭やなと、どうしようかということでいろいろ探したんですけど、ないので、その隣の棟続きの建物も一緒に借りると、そして手を入れると。で、この間にちょっと壁がねあって、全く出入りできないとちょっと不便なんでということで、間抜いたんですよ。その間抜いたところが、まあずっとその要は塔がなかったわけですね。その塔がねなくてですね、で、その2棟のうちの1棟を、その選挙後も普通の私の事務所として使って、もう1棟はほとんどちょっと、会議をしたり、で、物置という形で、まあ、日中使っていないと。使っていないので、例えば冬場でも別に暖房をかけてないわけですね。そして、暖房かけてないので、だからその通路というか、そこね、二棟続きの間、壁抜いたところからですね、まあ、冷たい風がどんどんどんどん流れ込んでくるとね、これを前までそののれんをかけて、で、下は実は僕のポスターを貼る掲示板を下に置いてね、で、風を防ごうと思ったんですけど、どうしてもね、やっぱ隙間風、そう、いろいろこう積み重ねてやっても隙間風が出てくるんですよ。で、これどうしたもんかなと思って、そやけど、なんででしょうね、これ4年間今までなんでここに扉をつけようとしなかったのか、これが問題なんですけども、まあ、しかしまた今度私選挙この事務所でやるということにするときに、あ、そうや、これ扉つけたらいいんちゃうんかなと、なんか急に思いましてつけました。で、実はですね、その半分会議室や物置だけになってしまっている事務所の裏口というか勝手口に抜ける方のところにも、実は1枚扉のない塔が、塔っていうか、まあまあ出入り口ですね、まあもちろん建物の中ですけど、そこがあったんですね。そこからもですね、冬になると冷たい風がどーっとこう押し寄せてたんですけど、そこにもつけたんですね。そしたらですね、その扉があるだけで家というか建物の中ってこんだけ雰囲気変わるのかなっていうぐらい、まあ、変わったという、まあ、ことですね。まあまあどうでもいいといえばどうでもいいことなんですけど、ちょっと最近のね出来事で、あ、こんだけ変わるんやなという、そしてなんで 当に本来あるべき扉をつけないということを4年間気がつかなかったのかなと。皆さんでもこういうことありませんか？やってみたら、言われてみたら、あ、そうやそうや、それで当たり前やんと思うことを、実は皆さんももう何年もやらずにいるっていうことあるでしょう。ね。もうその、それぞれの例えばお宅に変な常識があると、これおかしいやんとこう言われたら、あ、そうやな、なんでこんな我がでずっと通ってたやろみたいなね、そういうことね、意外とあると思うんですよね。だからこれね、ちょっとね、また皆さん、いろいろとちょっと自分の身の回りをチェックしてもらったら、ちょっといろいろと面白いことあるんじゃないかなとね、あっというようなことがあるんじゃないかと思いますんでね。全然話変わりますけど、それでまあ今日は2月27日なんです、実は。そしてですね、おとといは2月25日なんです。これ当たり前なんですけどね。はい、おとといが24日なはずはないんですけどね。25日。その25日は私の活動報告会をさせてもらいまして、で、まあ気持ちとしてはですね、まあ、4年間の総括みたいなことをね、まあ、したいなと思ってました。で、このラジオとか私のブログとか、または私の井上真嗣通信、これを読んでいただいている方は、もう徐々に私の要は興味関心がどう向かっているかというようなことを、まあ、感じていただいていると思うんですけども、ここのところは特に府市の二重行政の問題ですね、特に議会で取り上げているのは、まあ、それが主でしたね。でその先には実はその京都というのは私は日本の特別なところだから、やはり、地方行政が非常に停滞している場合ではないぞと、でこうしてこうしてという、まあ、いろいろと京都に皇室に戻っていただくとかね、戻っていただいたと、あとはじゃあ京都は例えばもう直接国とつなぐる特別区みたいなのがいいのかとか、まあ、これからそういう構想を練り上げていかないといけないんですけども、まあまあそういう先のビジョンがあって、まあ、いずれにせよ今の、まあ、府と市の二重行政とか連携の悪い強調できないというのはやっぱり正さないといけない、まあ、このことに、私のいわゆる今の京都府議会議員としての、まあ、政策的な関心に向かっているわけですね、多くが。でもこれって実は、まあ、京都の人も選挙のたびに府市協調っていう言葉聞きますしね、京都府と京都市仲良くせなあかんと、それとか二重行政はもったいない、特に今は大阪都構想とかで愛知名古屋の中京都構想とかね、まあ、そんなん出てきてますから、そういう言葉聞くんですけども、実はじゃあ具体的にどういうことですかって言ったら分かってないんですよね。で私もそうでしたし、実は議員の仲間でも具体的に分かっている人少ないですね。何が問題かっていうのは分かっている人も少ない。で僕はそこ勉強していって、あっとこういうところに気づきましてね、それを説明しようと。でもこれは非常に専門的な話になるので、どうしようかと思った時に、僕はね、今回はおかげさまでそのおとといの報告会には400人以上の方がお越しをいただいて、まあ、大盛況だったと。で例えばいろんなコンサートとかやるホールみたいなの作りましたんで、そこでプロジェクターでパワーポイントの資料を投影して説明しようということで、まあアイデアだけあって、僕実はパワーポイントの資料作ったことなかったし、例えばその図とかがこう動いたり色変わったりとかはもう一切したことなかったんですけど、やり方もわからなかったんですけど、最終的にはまあ前日にその使い方とか作り方をちょっと教えてもらって、そして作ったんですね。まあ話したいことはあったんで、前日3時間4時間かけてちょっと作りまして、ね、まあ実はそれ好評やったんですけどね、まあそんなことをいたしましてですね、まあ結論としては、二重行政のこうイメージ図をね、どうやってこう府と市の仕事が重なってるかっていうのを色付きの図で示して、ここに二重にやってるということは、仕事とそれに関わる役人が京都府と京都市に二重に配置されてしまってるんですよと。つまり皆様からお預かりしている税金というものがより多く外にいろんな事業とかサービスで還元すべきなのに、より多くが役所の内部で消費されてしまっている。そして今いろんなところから来る 時代に応じた要望に応えきれていないと、ね、そんなことがあるんですよ、だから正さないといけないですよということで、そうかと、まあ、帰りしにもう本当に勉強させてもうたとかですね、分かりやすかったよというようなお声をいただきまして、よかったなと。ちょっと僕がびっくりしたのは、あの人前で僕を褒めない親父が褒めてくれたということですね。あのまああんまりこう褒めるとあいつは有頂天になってあかんと、まあそれもそうなんですけども、なかなか、私が見てもよく整理してるなというふうに思いましたねというような、まあ、コメントをいただいて、私も嬉しかったなというふうに思いました。この回はですね、食事も一切なしで、ただ私が話するから来てくださいということで、人にお願いをしました。たくさんの方に電話をさせてもらいましたけど、結果として、周りの地方議員さんからもたくさん集まったなと言ってもらえるぐらいの数でしたん でそこでやっぱり私はきっちりとこんだけ時間を割いてくれ来ていただいた方には訴えないとという気持ちでやらせてもらって、その気持ちも通じたのかなというふうに思いますね。改めてやはり政治家っていうのは訴えるのが命なんですね。政治家の命は言葉、訴えなんですね。これがないとですね、例えばいくら講演会行事ありますとかですね、楽しいことをみんなでやりましょうとかね、あってもやはりそれは本末転倒と言いますかね、そういうことなんですね。これ実は自民党が生まれ変わる大事な要件だなと思いますね。この前ちょっといろんな経緯があって、共産党系の団体の人が行ってみて分かったんですけどね、たくさん来られてる、まあ、福祉の会に行きましたけど、まあ、ああいうところはね、もうイデオロギーで基本的にできてるので、なんていうんですかね、まあ、支持者っていうのはその活動家といいますかね、ほんまにこう自分たちの考えに基づいた政策なりで実行してね、世の中変えていこうぐらいのことで集まってると。かたや自民党っていうのはそういうことよりも、どっちか特に地方議員の場合は、まあいろんな、まあ、楽しいことを一緒にやったりとか、まあ、そんなんで仲間を増やしてきたというようなところがありますんで、どっちが政治団体とか運動体として成熟してるかっていうと、これは実はそういう意味では共産党みたいなところね、見習わなあかんとこあると思うんですね。昔中曽根元総理が若い時に共産党のいろんな本読んで運動の仕方とかを研究したっていうことどっかで読んだことあるんですけど、やっぱりそういうやっぱり運動体ねとしてはなかなかすごいんだなというふうな気がいたします。まあそんなとこですね。まあその時長男がグズグズをしていたということが大変だったという、まあ、ことぐらいじゃないですかね。しかしまあ来ていただいた方に家族揃って、まあ、立礼をして、こんだけ お兄ちゃん大きくなったよねと、で2人目やねとこう、まあ、言うてもらった、こんなんもありましたんで、まあ、なんとかいい会にさせていただいたなと。訴えることも訴えられたし、より多くの人にまた私の何て言うんですか、政治家として目指すものっていうのも伝わったんではないかなというふうに思って納得をしている、まあ、今日この頃で、あります。